ニッポン放送ポッドキャストステーション。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組。サポーテッドバイ京セラ。どうもミキナニのコセです。
弟のアセです。
テレアステ
コセアセ
アセコセ言うてやっております、はい、さあ我々京都出身のミキがチーム一丸となって何かに挑戦している京都にゆかりのあるゲストをお呼びいたしまして、チームとは挑戦とは目的を達成するための秘訣はなどを聞いていく番組でございます。
はい、
105回目になります。
そうですね、早速ですがお便り届いております。メールです、はい、ラジオネームグリーナさんですね。
グリーナさん、
はい、チームといえば高校時代ロボット部に入っていました。3人1組でチームを組み、30センチくらいのロボットを動かして規定の演技や自由演技
をやる、自由演技、
はい、世に言うロボコン的な大会に出ていました、付属の高校同士の大会では一度優勝もしました。下校時間のギリギリまで残って、ああでもないこうでもないと仲間と話して、今思い出してもとても楽しい時間だったなと思います。今つながりがある学生時代の仲間は彼らだけで、たまに会うのも楽しみです。素敵。
さ、そういうのってさ、なんかほんまにロボットとかそういうのが好きで集まってるみんなやん。マジで好きやん。でだからそういうのもみんなで切磋琢磨というか、一つのものを作られるのも楽しいし、それについて話し合うのも楽しい、
ね、楽しい。
それが部活やね、けどさ、やっぱそれってレベルが高いからそれできるのよ、やっぱ僕らみたいなレベルが低いところやと、なんか親がやっとけって言うから入ったみたいなんで入ってくるやつ多いから、
意識の差がすごいんですよ。
ほんまにでね、あのな、あのレベル低いところってそこやね、意識の差やねほんま。
やっぱり上手くなりたいやつはどこ行っても意識高いから、そこでのギャップでチームが一つにまとまらないという
気持ちのな、気持ちが全然違うもん。
全然
同級生でおったもん、1年の時はサッカー部入って、2年の時はバスケ部入って、3年で野球部入るっていう、そんなやつそんなやつどこでその身を結ぶことがあんねん。
経験やってみた
い。いや、いや、
仲良しサークルやと思ってんねん。
それと一緒にやんの嫌やってっていうな。
だからお兄ちゃん意識高かったから、
俺意識高かった。ほんまに
ほんまに、
俺やるってなったら全部本気でやりたいね、何事も、やっぱ中途半端にやりたくない、やるんやったら。
でもそれを強要するやん。
強要とか、いや、それはさ部活やからさ、一応さ、いやみんなでやろうよってなるやん、それ一応そんな集まってやってんねんから。そう、でもなんかやっぱ弱いからさ、いやそんな真面目にやんでもいいんちゃうみたいな。いや、そこはさ、
そこそこ、お兄ちゃんもキャプテンやった、中学
キャプテンやった。
僕もキャプテンやったんですよ、中学、僕なんか5人しかいないんですよ同級生。
懐かしいな、あの子に全員覚えてるわ俺、俺だってお前ともう一人おったらうまいやつが、
そう、
それは経験者やったんですよ、でもあとの3人のやつはほんまに素人やん。
あの中学からサッカー、
中学からサッカー始めてた。俺が3年生の時1年で入ってきた、そいつら、
そう、
俺そいつらに蹴り方教えたから、
そうっすよ
俺が
ほんまに
ボールの蹴り方
だってお兄ちゃんが卒業して僕ら中2になって新人戦出た時に、その一生懸命ボール蹴ったら足痛いっていうやつそう、足痛くて、一生ボールが重たくて足痛くて蹴られへん。
でも俺そいつらは意識高かったっていうか、意識高いというか真面目やってん。
あ、真面目
だって3年までやったやろちゃんと。
やった。でもめっちゃ意識の差あったで。
いや、それはな、
それもうその僕と上手いやつは、もうそれはトップレベルでやりたいからめっちゃ練習するけど、もうこいつらはやっぱりね、ゲームしたいから
そうやねんな。
そう、やっぱゲームしたいから、やっぱりカバンの中にゲームボーイとか入ってんねん
それも許されへんかったよあんまり。
いや、でも僕はもう、もうだって怒ってもしゃあないし、いいよって、逆に、
まあ、ないや俺も怒りはせんかったで、怒りはせんかったけど、やっぱ心の中でいや頼むわみたいな。
いや、お兄ちゃんはな、態度出てたと思うで、
頑張りたい。いや、でも俺唯一言わんかったんが、言わんって基本言わへんねんけど、ゴールキーパー、うちもそんなに俺の学年も人数多くなかったから、ゴールキーパーがもう一人だけやったんですよ。もう補欠もいない一人だけの状態で、もうそいつがおらんようになったらゴールキーパー誰すんねんっていうやつやったけど、そのゴールキーパーの子が試合の前日になって、あのポケモンカードの大会に出たいって言い出しておい、どうすんねん、
生かしたれや、
生かしたったよ、だからだから生かしたよ、だって出たんやもん。そう、キーパーだからもうしゃあないからって言って、一番その中でも運動神経やつにやってもらったんですよ、それでキーパー運動神経やつにやってもらったら、 運動神経いいからそいつがこなすんですよ。めっちゃ頑張んねん、うん、で頑張ってくれて、まさかの次の日からそいつが正ゴールキーパーになるっていう、ま
あまあまあ、悲しい、あるあるな、
悲しい、悲しかった。
だって俺らだって11人しかいい日のフォワードのやつが家族でハワイ行くって言うからそいつ抜けてそう俺ら 10人で試合やったりとかしてたもん。あ、
そうそう、やっぱそう弱小チームってそうなんだ
よな。弱小チームはそう、
一人でもかけたらな、
そうそう、うん、家族の行事を大切にするクラブやからやっぱり。
でだからそのロボコンのとことかないんちゃう、その意識だって、意識しくるやつは行かへんやろ、そこに
入らへん、まずけえへん、こんなに
そうそうそう
集まって
そこにけえへんで、これは、うん、だからそのスポーツのやっぱさ、メジャーなスポーツであればあるほどそれがあるわ、意識の違いが出る、
うん、友達が入ったから入ってきたっていうやつばっかりやもん、
多いもんね、やっぱそれはロボコンはさすがにさ、まあね、やっぱその道のね、
う
ん、やっぱそうそうそう、もう絶対極めたいっていう人が多いやん、
もう大学も高校もこういうとこに行きたいっていう人が
興味本位で入ってきたやつは多分すぐやめると思うし、やめやめや
め、あ、話合わへんと思う、
合わへんし、うん、だからいろんなこう蓄えて蓄えてくるやろな、多分、うん、そこで初めてはなかなかないんじゃん分からんけど、
確かに、さあこんな感じであなたのチームでの挑戦にまつわるエピソードも募集しております。メールは京都アットマーク 1242.com まで、読まれた人には、京都挑戦組明石ステッカー括弧銀閣をプレゼントさせていただきます、はい、また番組を聞いての感想はハッシュタグ京都キャストをつけてつぶやいてみてください、京都は大文字で KYOTO、 キャストは小文字です、つぶやいてくれた人の中から毎週抽選で5名の方に明石ステッカー括弧銀閣をプレゼントさせていただきます。
さあそして今回も前回に続いて京都発タクシー会社 MK タクシーの方にお話を伺っていくのですが、はい、なんと前回も出演していただいた、ハイヤー運転手の山口さんが、うん、なんとおすすめの京都の桜スポット、
なるほどね、
これを教えてくれるということで、はい、もうこれはぜひ聞いていただいて、
これ聞いた後京都すぐ行ってください
ぜひ行ってもらって、これだってタクシーの運転手さんが言うの本物やで、
本物本物本物、
いろんなとこ知ってる中でこれ教えてくれはんねんから、うん、ちょっとこれはお聞き逃しなく、はい、今回も最後まで聞いてください、
お願いします。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ、
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りします。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療の、ああ時間がない、
20秒じゃ収まらない会社京セラ、一緒に働く仲間募集中。
日本放送ポッドキャストステーション、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組サポーテッドバイ京セラ。
さあ前回に続いてこの方にお話を伺いたいと思います。 MK タクシーハイヤー部の山口咲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
山口さんもね、前回もこのお客さんに育ててもらったみたいな ね、 お客さんとの素敵なお話いろいろ聞きましたけども、はい、なんと山口さんがちょっと聞くところによると、その僕たちを乗せたことがある、僕
昴生さん
僕を乗せたことがある、
はい、ただ私も本当に新人の頃で、
だから
多分ミキさんも あんまりこう、
あ、まだテレビには出てない、
関西でまだ
住んでた時ですかね。ようそれで覚えてはったっすね。
いや、あの最初私も、うん、うん、って思ってたんですけど、うん、あのテレビで拝見させていただいて、
あ、そっから
、あーっていう、
え、それだから8年ぐらい前ってことですか。
でも、
う
ん、そんな時に僕らがタクシー使えてる、
そうやね
ん。いやだからもうちょ、どれぐらいですか、
何の時ですか、何の時ですかそれ。
いや本当にたま、何の時
たまたま僕手挙げたんですかね、はい、それ道で、
その観光の合間とかにも私たちあの GPS をしたりしますので、はい、そういう時だったと思うんですけど、
は
あ
は
あ
は
あ、すごい私もそのすごいうろ覚えなんで、
はい、
ただあの時ちょっともうちょっと喋ればよかったなっていう。
どんな、
え、山口さんその時もハイヤーでしたか。
ハイヤーです。
あ、ハイヤー、だからいいやつやで、
はい、なんやろね、それ。え、正直こんなんほんま聞くの怖いんですけど、はい、僕どうでした
え
どんな感じでした。いやいや、もう普通にあの
普通に答えて
くださいもう、はい、まあ、全然あの私が挨拶したら、あ、お願いしますみたいな感じで、
あ、
ちょっと暗い
かもなく、
ちょっと暗いか、
ちょっと待ってこれさ、
ちょっと暗い
か、でもあの最後降りるときに、うん、あのありがとうございましたっていう風に、
まあまあそれは普通ですね普通です。
いやいいやんけ、普通で、
いやいや普通
だけど、あ、探そう
と、いや、あのお兄ちゃんが、うん、乗るときにお願いします、この感じですか、お願いします、
そうですね。
この感じか。
亜生君。
じゃあもう一回再現します。
亜生君。
お願いします。
亜生
君。皆さんどう思いますか。
俺ねこれ別に営業妨害になってもいいと思うねんけど、はい、自分から言いますけど、はい、僕普段暗いんですよ。はい、無口なんで、
無口なんで、はい、やっぱりミステリー小説考えてるんですか。
やっぱり、はい、
それ
や
っぱり私の前からの構想がやっぱり伏線が
伏線を考えてる。やっぱでもよかった、そんなになんか、
まあ、だからあれだから、うん、その失礼なこともない、
そらそや
別に失礼なこともない、ただ暗かったというだけの話。
いやいやいや、なんか嫌やな。あでもよう覚えててくれ
る、ありがたいですね。
いい
ありがとう。
じゃあこそちょっともうちょっとちゃんと喋れば
いい。いやいや全然全然
そんな、
多分喋ったらもうねまた、うん、また違う一面が。
そう喋ったらまた俺がもうまた暗さ全開に可能性もありますけど、
はい
はい、いやそんな喋ったら喋るんです僕、
まあ、そうやな。
僕はあのドライバーさんに喋りかけられるのめっちゃ嬉しい、ね、めっちゃ
いい、あれいいよな、楽しいよな。
なんかこっちからさあんまり喋りかけられへんのよね、なんか、うん、あの向こうの人の感じもあるやん、やっぱだからその手探りでやんねんけど、特に新人さんとかやったら俺めっちゃ喋っても、
えいやおやめてあげな。はい、いや集中してんのに。
そうやね、
新人さんこそ見守んねん。ね、
いやでもなんか喋ってもね、なぜこの仕事選ばはったんですか。
なんでやねん
な。なんか喋ってもね興味があって。
新人さんって大体さ、その道が分かんないんでって言わはるやん、一番最初に。だからその時に、大丈夫ですよ、間違えても。あのついていただいたら大丈夫ですっていう安心感を与えて、あとはもう見守んねん、後部座席で。
そう、俺、見守りながら、こう見ながら、お、ちょっと慣れてないんじゃないですかとかって。
なんでそんなん言うねん。逆に嫌なやつやで、それ。あれちょっと、カーブ、ガクガクガク、ブレーキちょっとポンピングじゃないですか。
まだ8時10分の感じで持ってますね。あ、10時10分。
8時10分ってえぐいで。斜めで。
10時10分。すいません、すいません。うん、ねえ、そう、あ、はいはいはい、覚えてくださってありがたいですけど、はい、
そうですね。
山口さん、ちなみにですけど、前回ね、はいはい、いろいろ僕ら聞かせてもらいましたけど、山口さんからなんか聞きたいことあります、
は
い、僕らに。
あの、まあ、今もずっとお話ししてたと思うんですけども、まあ、弊社例えばカメラ好きドライバーとか、うん、歴史好きドライバーっていうドライバーがいまして、お客様 があそうです、お客様が例えばあの新選組が好きだったら、新選組を好きなドライバーがお供するとかをしてるんですけども、はいはい、お二人は例えばこういうドライバーがいたらいいなみたいな、またそれこそ経営企画の山名とかにも言いたいので、
はー、
はい、こういうドライバーがいたら、
京都に特化したね、
はい、あ別に
京都じゃなくてもいいでしょ別に、
はい、
こういうドライバーさん、
お兄ちゃんあれちゃん、うん、京都の町中華専門ドライバー。
あーめっちゃいいな、それ
これね意外に穴場やと思うね僕、京都って、
いややっぱ俺ね、やっぱタクシーの運転手さんでね、うん、美味しい店聞きたいねんな。
いやそう、
それしかもそのなんていうの、あの肩肘張らんとこ、
あー分かるよ、
ほんまに町中華とかそういうの、うん、え詳しいですか山口さんも、やっぱそういうところ
もうお願いします。
うわ、
はい、
これいいね、ラーメンとかね、
それやそれあの桜やめて、その町中華。
俺らだけが聞きたいだけだから、桜もね、
桜も
ちなみに町中華やと、はい、山口さんこれ一見もうほんま難しいと思いますけど、ここっていうのあります？
ここ
中華、うん、ここちょっと、
まあ私がよく行くのは、どうしよう、
いいな、いいね、
候補がありすぎる、
行くのはそうなんです、浜村さんか、
知らん、
浜村
どこにあるんですか、浜村さんは。
もうあの府庁前あたり、
府庁前、
はい、
へえ、
あるんですけど、
あんなところに、
いいね、
はい、ちょっと町中華、
町中華、
はい、
浜村さん、うわ絶対行こう、だ KBS 近いよ、府庁前やから、
確かに、で祇園の合間とかでも別に行けん
ことある、
町中
華全然いける。浜村さん何が美味しいですか。
全部美味しいんですけど、うん、どうしようかな。
どうしよう。
いや、いや全部ちょっと食べていただき、あ、まあ、その本当にリーズナブルなんです、昔ながらの
町中華って感じ
で、あの
いいね、カタカナ浜村だ。
あ、そうです。でもあの本当に昔ちょっとおしゃれでもなく、もう
普通に、あ、なるほどね。
はい、
中華もあるね、
パッと入って食べれる感じだね。
いいね、はい、いいね、この酢豚定食とか美味しそうです。
やば、めっちゃ腹減っていた。
酢豚
やばい、これはいい、
いいですね、
うーん、
浜村、
あ、いいですね、
町中華とかね、やっぱり京都って
メニュー表上から下までちょっとぜひ食べていただいて、
全部美味しいパターンや、
はい、
これはいい、
京都ってのはほんまに美味しいのあるからな、
やっぱそのやっぱグルメ聞きたいね、グルメ、まあ、でもそうなったらドライバーさん全員知ってんじゃないですか、自分の独自のとこあるんじゃないですか、ここやなみたいな、
あ、ありますあります、
ね、
いやいいね、楽しみや、
これはいいですね、はい、うわ、だから、いやそういう特化したやつがあるんですね、
いやすごいな、
山口さんやったらどういうキャラになるんですか、
キャラ た
歴史好きとかあるじゃないですか、なんとか。
あ、私は、でも、まあ、スイーツも
いいですね、京都のスイーツいいね、
京都スイーツ。
で、スイーツも、まあ、和菓子はもありますし、まあ、洋菓子とか、そうです。あとは私が日本酒好きなので、
え、
ちょっとお酒、それこそ伏見の酒蔵の方
から。あ、いいですね。
はい、洛中にある、ね、あの酒蔵が2軒あるので、そういうところ に、はい。
いや、それさ、観光客の人は嬉しい。
いや、もうええわ。もうだってさ、もうその山口さんって十分いけるもん。
だから、あのプラン立てんでね、山口さんだけ読んだよ、ね、
それ指名できるんですか、これ山口さんでみたいな。
あ、できます。
できるや。
もう例えば、あの、まあ、何時間でもうお任せっていう風に言っていただいたら、もうあとはその皆さんの好きなもの、例えばあのパワースポット巡りがしたいですとかっていうのを、
そしたらもうまとめてくれはるんですか。
あ、そうです、もう時間でとかですね。
観光、もう旅行会社でもあるやん。
だからいらんねん、もうプランが。
すごいな、それ。
めっちゃええやん。
うわ、だからそんな山口さんです
よ、はいはいはいはい、
全部を知り尽くしている、
はいはいはいはい、
京都を知り尽くしている山口さんと、今回はちょっとこちら、
はい、
行きましょう。
MK タクシー、山口さんおすすめ、本当は教えたくない京都桜スポット。
タイトルコールが安いですね、なんか。さあ、京都のハイヤー運転手として京都の街を知り尽くす山口さんでございますが、はい、そんな山口さんがちょうど今の季節、
うん、
ね、まあまあ、ちょっと時期ちょっとだけ遅いかもしれないですけども、
まあ、今年ちょっと暖かいと聞いてますから、
暖かいから ね、おすすめの京都の桜スポットをちょっと教えてもら
う。いいですね、
やっぱその打ち合わせをね、スタッフさんとした時に山口さんが、あの、全部穴場やからあんまり教えたくないっていう、ね、やっぱ人がね増えちゃうからね、そう言ったら。
そうです ね、できれば
言いたくないですよね。
で終わりたいです。
わかんね。ほんまに僕だって観光雑誌読むたびにやめてよと思うもん。ほんまに。
本当にそうです。
ね、僕らのだ
家の近所のね、お寺が、
そう、あっことかな、
紹介されて、
俺らがちっちゃい頃とかさ、
もう僕らだけやったんですよ。
だけやったもん、誰もおらんかったのに。
それがもう今ほんまに観光客、インバウンドの方とかもいっぱい来てね。
どこの国って思う時あるもん、
ね、ほんまに。
さあ、でもそんな教えたくない山口さんがもう無理やりにも教えてくれる、
はい、
桜スポット、まず一つ目、はい、
どこでしょう、
山口さん、どちらですか。
はい、一つ目は本満寺というお寺になります。
どこにあるんですか、本満寺は。
そうですね、京阪出町柳駅から徒歩で10分15分ぐらいの、あの、増形商店街をちょっと北に上がったあたりなんですけども。
そんなとこに。
めっちゃ地元ですよ、僕。
めちゃくちゃ地元、最寄り駅よ、出町柳
ですよね、
はい。そこに本満寺、
はい、
桜が綺麗、
桜が、まあ、あの、樹齢90年ぐらいなので、まだ京都市内の桜にしては若めの桜にはなるんですが、はい、そこのしだれ桜、うん、
ね、やっぱ京都はね、しだれ桜がね、
一、うん、本だけなんですけども、その一本の桜がまた綺麗に、
素晴らしい。これ、
ちょっと画像を見させてもらってますけども、
あ、
これあんにゃ、こんなんが
大きい、なんかこう綺
麗な出町柳から10分。俺、その増形商店街ってのもあんまり分かってないねんけど、
あ
そこ
の、あの、某有名和菓子屋さん、
ね、
ありますか。
え、何、虎屋、
あの、双葉で豆餅、
ほら、あそこの商店街や、
出町の商店街や、
はい、そうです。
あれ、増形商店街っていう
の。そうそうそう、はい、出町増形商店街。
そうなんや、
はい、
あ、豆餅な、
あこ、ね、
なんや言うたらみんな豆餅買うてくんね
ん。あそこ、
あそこ少し北に行って、
北か、あ、
はい、下鴨本通りと、寺町通りの間のセブイレブン。
だから 川沿いに行くってことですか。
川沿いには行かないで、川沿いと寺町通りの間
ぐ
らい。だからあまり行かへんな、ほんまに。
いかん、
ここは行かんわ、
はい。で、その道内、お堂の中は入れないんですけども、その桜が境内は入れるので。
じゃあ桜見れるんです
ね。桜だけ
見て。これは知らんか、
これマジ穴場やん。
穴場だと思う。で、車止めれないというか、なので、もう歩いて
しか。あそこら辺はないよ。
ないです。
だからタクシー便利なんや。
そうです。ちょっとね、でまたその例えば、まあ、車じゃなくて電車とかでしたら、その出町柳駅から歩いてる最中もその鴨川の桜が見れるので、
はい、あんまり詳しく教えておきましょう、その道筋。
わかりました。
そのもう勝手に調べていってもらいましょう。ほんで迷って帰ってもらいましょう。
あんま教えちゃうと行くで。
俺らは行けるけどな。
イニシャルトークでいいね。K 班の D 待ち柳。
いやもう一緒やK 班の出待ち柳やろそれ。
みたいでいいねほんまに。
すごい、はい、これはうわいいですね。そこ俺らも行ってみよう。
そこがあの徳川家の八代目の徳川吉宗が病気を治したいですみたいな感じでお願いを祈願をしたところなんですね。だからだからそこからあの徳川家のその病気とかそういうのを祈願するお寺っていうのでも有名になったりします。
すごい本満寺これはええこと
聞いた。いいですね。これは最高。いいね、
ここ一本のしだれ桜。
それをみんなもいいよな。京都ってなんか。
いや正直ねあの辺やったら川端沿いのしだれ桜やね基本的に。
あ、はい、ありますあります
ね。あっこがいいですけども。
いいですけども。
入ったら一本のしだれ桜これいいですね。じゃあ二つ目は。
はい。二つ目はまた京都市街になるんですが。
市街。
はい亀岡市にある。七谷川っていう川沿い
川沿い、はい、亀岡の方は分かれへんな。
JR 亀岡駅から車で10分ぐらいの、まあ、川沿いになるんですが
川沿いに、
はい、そこがまあ約1キロの間に約1500本ぐらいの桜がその川を挟んで両サイドにあるんですね。
川端の鴨川のとこもすごいけどここもうわすごい、
すごいな。
そこはあの鴨川はあのまっすぐ、
はい、
左側だけとか片方だけになるんですが、
ね、これ両側なんや。
七谷川は両側になりまして
めっちゃ
いい川を囲むようにこうずわっと。
あ、そうですそうです。で途中あの遊歩道みたいな橋もあるのでそこからだと両サイドなおかつ天気が良ければその川に桜がこう散ってるというか映ったり。
今の時期やったらちょうど散ってる感じやから、
うん、うわ。
であとその近くにもその野外活動センターかなっていうのがあってあのバーベキューもあの事前予約したらバーベキューもできるので
桜見ながら、
まあ、あそうですお花見バーベキューというかいい、ね、そういうのもできたり
していいです
これはいい。
これは知らんかったね。
亀岡は知らん。亀岡まで行きはるんですね。だから
行きます。そのやっぱ京都市内は人が多いので人が少ないところを教えてって言われると、まあ、亀岡だったら車でもすぐ行けるの で、そうか。でなおかつその寺社仏閣の中じゃないのでそれこそ朝早くに行ったりとか逆に夕方とかその街灯に照らされるちょっとプチライトアップじゃないんですけどそういうのも楽しめたりするので
これはすごい。うわもう俺はてっきり川端とか言わはんのかなと思ったら亀岡
はいはいはい、はい、
亀岡でしたよ。
いいですね。
2つさあじゃあ最後3つ目、
3つ目は妙満寺。
聞いたことありますね。妙満寺どこにあるやつですか。有名ですよね。妙満寺は
地下鉄国際会館駅
ほらやっぱり
もうめっちゃからまたバスを乗ってそうです。
妙満寺あっこやん、ね、
多分高校の裏
やわ。
そうですそうですそうです。
うわ
高校の裏
だから聞いたことあんにゃ
妙満寺
あっこ、はい、あれ桜綺麗ですか。
あそこ桜、まあ、どちらかというとツツジの方が綺麗なんですけども、はい桜もすごい綺麗でなおかつ穴その皆さん桜綺麗なんですかって今おっしゃったと思うんですけど、うん、桜がそういう風に綺麗なので穴場になります。
うわ知らんかった、はい、毎日通ってたで。見して嘘
ほんま
僕妙満寺ってこんな綺麗な お寺やった。
あのツツジが、約3000株ぐらいあるのでツツジの方が有名なんですけども、
その中でもこの季節はやっぱ桜も、は
い、綺麗やわ。
そうですでなおかつその妙満寺さんのお庭雪の庭っていうお庭があるんですが、その背景後ろに比叡山が映るので比叡山をお借りした借景庭園みたいな。
比叡山はねあちら側にありますよね、は
い、やっぱ中入ってないねんな俺ら。
多分外からだと思うんですけど中入るとまた景色が変わりますので、
高校の時になそういう桜を楽しむ心なんかなかったんや僕らに。
ないよ、ないない。どんだけ早く河原町行って遊ぶか
遊ぶかやほんまに。あそこなんか立ちこぎで立ちこぎやったやろあんなとこ。そうやん、妙満寺さんな、
はい、
岩倉の妙満寺や
マックさんの家のところ、
マックさんの家
うん、
で1週間だけライトアップをするので、
はい、うわなんかこれ一番恥ずかしいねん、この近くにあるとこ言われるっていうのがさ、俺らが知っとかなか
3カ所中2カ所めっちゃ近い、
めっちゃ近い生活圏内、
うん、
それをちょっと選ばせていただきました。
あなるほど知ってる、
はい、
これは
肉やられたな
おいおいおい
知ってるって言いたかったな。
やってくれてるやないかい。
やってくれた、でも知らんわな
自分。これは知らん。
これ正直さ妙満寺さんとかあそこら辺の人も知らん可能性あんで。
ほんまやで、
うん、うわ
これほんまに、ちなみに僕らのほんまおすすめスポットが新女堂があるんですよ、
は
い、
あ
っこはもう穴場とは言えないですよね、
もう、うん、穴場ではないです
。悲しいわ、
マジメジャースポットやねんな。
あっこメジャーだったんや。
あそこはね、紅葉も綺麗やし、ね、桜も綺麗ですしね、
はい、
あの三木家だけの桜の名所って言ってたよな。
そうそうそう、あれは三木家の庭というかプライベート
だった の言ってたよな。ほんまにプライベート空間って。
そんなことないんや、もう今。
そうなんや。じゃあこのおすすめスポット、山口さん、はい、本満寺、亀岡の、ね、七谷川、
七谷川
で妙満寺、この3つ
やられたな
ですね。
はい、はい、
うわ、これだから どうなんかですよね、この時期配信のタイミングで咲き具合が。
いやでもまあこの時期行くだけで気持ちいいでしょ、
うん、まだ大丈夫そうですかね、山口さん。
まだそうですね、うん、大丈夫だと思うのと、あともう散りかけの桜もまた儚いので、
う
ん、それもまた京都ならではのそういう楽しみ方をしていただければなと思います。
こんなん言うのあれですけどね、あなたが文化観光大使になるべきです、本当に。
いえいえ、
あなたみたいな人が。
とんでもない。
僕ら県民賞で何も喋れてないんですよ。県民賞でアンケート来たって、
県民賞来たらどえらいこと
になる。
武田鉄矢さんと同じポジションになりますよ、
ほんまに。
とんでもない、まだまだ勉強不足なので。
素晴らしいな、これは。
これは素晴らしいわ。
ぜひ皆さんね、すぐ忘れていただいてね、行かないようにして、行かないようにしてい
ただいて。このあれですか、ポッドキャストは1週間でこう、削除される。
いや、削除というか、まあ、残る、残るんですか。これね、うわぜひ。
あ、いいですね。
山口さん的にも、まあ、行ってほしいやら、行ってほしくないやら。
はい、でもちょっと全部遠いのでぜひ MK を使っていただいて。
そうね、これ確かに、はい、あのタクシーがないとちょっと行きづらいというか、
これはこの距離岩倉から亀岡はなかなかの、
なかなか、いやそうよ、出町柳から北陵もなかなかの距離あるからね、
なかなかの距離あるからね、うん、ああそうですか、はい、うわ山口さん素晴らしい、
ありがたいね、
やっぱりね、いろんな情報、僕らも勉強になる情報を教えていただきましたけど、
はい、
そんな山口さんとはここでお別れということで、
はいはいはいはい、
何か山口さんからお知らせがあれば
ぜひお願いいたします。
はい、
お願いします。
はい、MK タクシーは観光貸し切りの特徴が3つ、最大3つ、はいはい、ありまして、1つ目はあの乗り合いじゃなくて貸し切りになります。なので家族や友人など、あと車用とかいろいろ何かしらのイベントとかグループだけで観光を楽しむことができるので、なのであの旅行や観光が特別なものになると思います。
これ絶対助かるわ。
はい、であと2つ目はあのいろんな言語が喋れるドライバーがたくさんいますので、もちろん英語だけじゃなくて中国語、韓国語、アラビア語、インドネシア語、フランス語などいろんな言語を話せるドライバーがいますので、例えばお友達に外国の方がいたら、そういう言語で対応できるっていうものも、はい、できます。
MKさんに問い合わせて、それをお願いしますって言ったら、その言語の方が来てくれはったり
も。あ、そうです、そうです。
いいですね、それは。
は
い、あとは、その、先ほど私みたいに観光知識が豊富なドライバーや、それこそ食べ物に特化してるドライバー、カメラ好きドライバーとかもたくさんいるので、うん、なのでそういう充実した旅行が丸1日楽しめるかなと思います。
わがまま聞いてくれはるわけですね。
あ、全然、逆にわがまま言ってくれた方が、
あ、なるほど、ね、
私たちは燃えるので、
わ、はい、いいですね。
言いたくろ、わがまま、あの、はい、麺固めでとか言う、
ね、いや、ちょっと、
何そういうお店はね、
ラーメンやないねんから。
麺固めネギ多めの
助手席で湯がいて。
あ、そうです、素晴らしい。いい
で、ね、
う
ん、で最後3つ目が、車両が、うん、車両の種類が豊富なことです ね、
うん、ね、
最大9名まで乗車可能な車両もありますし、あとハイグレードな車両もありますので、うん、いろんな用途やシチュエーションに合わせて選んでいただくことができます。
なるほど、
ね、はい、なので特別な人をおもてなししたいときにはちょっとこうハイグレードな車両を使っていただいて、なおかつドライバーもピシッとしたドライバーもいますので、選んでいただければなと思います。いいですね、
最高、これは素晴らしいですよ、
はい、うん、あとその MK タクシーは脱炭素のために積極的にあの電気自動車の導入を、うん、はい、
ね、前回も言ってありましたけども、
はい、ね、進めてます、うん、はい、なので2025年までに 30%、うんうん、2030年までにできるだけ全車をあの電気自動車に、
すごい、
はい、するようにと、はい、頑張っています、
はいはいはい、
なのでこれ多分全国的にもタクシー業界でこんなに電気自動車取り組ん、あの、取り入れてるのはないと思いますので、観光、環境も大事にしています。
素晴らしいですね、
はい、なのであの観光だけじゃなくて何かそういう 接待とかでも特別な思い出を作るときにぜひ MK タクシーを使っていただければなと。
素晴らしい、
はい、思いますので。
いい宣伝になりました。ほんで多分山口さん殺到すんじゃない、うん、俺おすすめやわ。俺なんか京都でね言われるんですよ、おすすめありませんかって、うん、
はい、
俺あの山口さん聞いてくださいって言いますよこれから。
山口さんで言えばいいの。おすすめ山口さん、
あの MK の電話した山口さん聞いてくださいな。
その時あの MK のホームページから飛んでいただいて
上手やな上手やわほんまに。
でもこれほんまいいねんな、運転する人はお酒も飲めるし。
ほんまやな、
普段ね、
あそう、あ普段運転して
る、ね、普段運転してってなったらお酒飲まれへんねんから。
日本酒のとこ知ってはるよ、はるからね。
いやこれ最高やね、いいですね。
ラーメンも好きなので。
ラーメンも好き、
はい、いろいろ。
どこおすすめ、どこ、
え
おすすめ一軒だけ教えて。俺も結構知ってんで。
それこそね、祇園花月の向かいの都ラーメンさんとか。
ああ、あっこうまいよね。
美味しい。俺も好きや、はい、
あれ意外に穴場なんすね。
あっこ穴場。
そのあとあそこね、おあの店長さんも面白くて気さくな方なので
店長さんまでは俺あんま知らないさすがやわそこらへん。あやっぱあっこもね、美味しいわ、
はい、
ちょっと話に花咲きますよ、
山
口さんもね。さあ最後に山口さん、ちょっとね、は
い、
初めとした人、はい、MK タクシーさんもよかったら京都朝鮮組に入っていただけないかなと思いまして、はい、何かこのイベントある際にね、あの盛り上げてもらってた、なんか僕らがあのミキでねイベント京都ででっかいイベントするときに全員の送迎を MK さんに
そうですね、
ぜひぜひぜひぜひ、は
い、そういうので
もうちょっと行ってこいが京都行くと増えると思いますけどちょっとちょっとやってもらって、
ぜひちょっとやっていただきたいなと思いまして、明石ステッカーの金閣をお配りしますので、ぜひ、はい、タクシーのどこかに貼っていただくのもありですし、ま
あ、それからちょっとおでこに貼って、
あ、
はい、
大丈夫ですか、
ぜひ周りに
それおもてなしの精神からちょっとだけ逸脱してるような気がします。
指名が減るような気が
します、はい、はい、ぜひなどこかに貼っていただけたらなと思いますので、はい、今後ともまたね京都ちょっと盛り上げていただいて、
そうですね、
はい、僕らもいつか、は
い、
あの乗せてください、
そうです、
本当に、
あぜひぜひまたあの、はい、またというかいつでもお供しますので、
ほんま、僕の場合はまたになるからね今度は元気よく乗りますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで前回、はい、そして今回のゲストは MK タクシーハイヤー部山口さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ミキのチームアイチェック、オフの旅行中にチームの仲間からピンチの連絡、
うん、
どうする、
お
せーの、
無事
すぐに駆けつける、ミキの京都キャスト切り開け京都挑戦組。
最低やねんお前
いやオフ中なんで。
最低やこいつ。
オフはあのかけてこないでください。
これから我が社を20秒で PR します。私たち京セラは小さな部品作りから始まり、今ではグローバルな会社に成長しました。情報通信、自動車、環境、医療、うわー、時間がない
!20 秒じゃ収まらない会社、京セラ。一緒に働く仲間、募集中。
日本放送ポッドキャストステーション。ミキのキョットキャスト。切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
さあミキの京都キャスト切り開け京都挑戦組105回目終わりましたけど、
素晴らしい、
いや素晴らしいゲストやった、
プロでしたね、
プロ、お前プロと喋ってる感覚やった、あれはもうそのこの道の人よ、
はい、
完全にうん、どこ行っても無敵やで。
説教されたいなな
ん
か僕みたいな足りひん人間はなんかその世直しもしてくれそうな、
あなんかいろいろね、確かにね、説法みたいなこと、
そうそうそうそうそう、なんか相談とか家族でうまくいってないんですとか相談とか
人生相談、
人生相談とかをなんかそれはねとか、
これちょっと感銘受けたわ正直、ここまで突き詰める人は、
うん、なかなかいないですね、他のタクシー業界でもないよ、
あのエンターテインメントですよこれは、立派な、立派なエンタメ、
世界が注目する100人に認定します、
ボブスとか
ね、はい、それに入ってもいいぐらいよマジでね、
入ってもいいよ、
はいはいはい、は
い、いやなんかもう京都がというか日本が誇る、
そうですね、
方でしたよこれは、
素晴らしかったです、
うん、ほんまに世界に発信したい、
はい、さあ番組を聞いての感想やチームで挑戦したエピソードなどあればメールなら京都アットマーク 1242.com まで、
うん、
X ならハクシタグキョットキャストをつけてつぶやいてみてください。
はい、ここまでのお相手はミキの昴生と
亜生でした。
ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。
この時間は新しい未来へ仲間との挑戦を応援、京セラがお送りしました。